おはようございます。2024年3月27日水曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。すいません、ちょっと今日はですね、機材の関係でいつものものよりもですね、少しお聞き苦しい感じかと思います。今日はですね、丸1丸2の2つだけ、ちょっと短めに配信をしようと思いますので、少しご容赦いただければと思います。今日まず最初の話題、丸1としましては、次期戦闘機、こちらをめぐってですね、日本とイギリスとイタリアの3カ国で共同開発しているんですが、日本のみ、防衛品のですね、防衛装備移転三原則というものがあり、次期戦闘機についての輸出が、まあ、今現状のまんまだとできないということで、自民党としてはですね、一緒に連立与党を組んでいる公明党、この公明党が、まあ、平和立国、平和が大切という中で、まあ、日本が他の諸外国に対してですね、次期戦闘機、戦闘機っていう、まあ、武器ですね、これを輸出するっていうのは、まあ、何か歯止めとかちゃんとルールを決めないと認められないということで、ずっと与党内で自公、自民党と公明党の中で議論が進んでいたんですけれども、すで、にですね、自民党と公明党の両党の合意はされていましたので、まあ、それを踏まえて今回政府がですね、26日昨日の閣議などで、日本、イギリス、イタリア3カ国で共同開発生産している次期戦闘機の第三国への輸出を解禁するため、防衛装備移転三原則の運用指針をですね、改めました。輸出先、防衛装備品、技術移転協定などを結んでいる国に絞って、まあ、そういったきちんとね、いろいろとルールを決めている国に絞って、まあ、そういったところであれば輸出可能とすると。ただし、実際に輸出をするっていう際には、きちんと実際に輸出する際のですね、個別案件ごとには閣議決定をすると明示し、与党の事前協議も担保するということになっております。政府方針に基づいて運用指針今回修正したということになり、これで第三国輸出をですね、容認するということになりましたので、日本の防衛力整備上の必要性から参画してパートナー国以外の完成品の直接移転が必要なケースだと定義をしました。その上で今回認めるのはあくまでも次期戦闘機に限ったということで、共同開発する他の防衛装備第三国に輸出するには与党協議を経て運用指針に書き加えていかなければいけないということでですね、包括的に今回、日本の第三国に対してですね、防衛装備を輸出がスムーズになっていくというわけではなくて、輸出先、今回認めるのはですね、次期戦闘機だけということ。そして輸出先についてはですね、事前の協議と閣議決定で個別案件ごとに対応していくということになります。輸出先の要件、こちらもね、書き込まれまして、国連憲章の目的と原則に適合した使用を義務付ける国際約束の締結国に限定したということで、防衛装備品技術移転協定などがこちら該当するということで、日本から輸出した防衛装備を他国への侵略行為に使用することを許さないようにしようということでございます。ただここはね、やっぱり難しいところですよね。何をもって侵略行為というのかというところですし、現時点でアメリカ、オーストラリア、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア以外の主要国の中にですね、インドなども、この防衛装備品技術移転協定などを結んでいる国に当てはまるわけなんですが、インドはですね、パキスタンと紛争のね、懸念というか、そういったものが潜在的にありますし、中国となんかはですね、やっぱりヒマラヤのあの辺りをめぐっての領土問題、これを抱えていて、死者が出るようなね、ケースも、ここ最近、発生が、この数年来のところで起きていますので、なかなか、実際に平和にね、使われる国連憲章の目的と原則に適合した使用を こう、まあ、義務付けたとて、実際に輸出先でどのように使われていくのかっていうところはですね、やっぱりまあ、難しいところですよね。現に戦闘が行われている国も輸出対象からは除くということにしておりますが、今現時点でね、使われてなかったとしても、まあ、将来的に戦争が起きる可能性というものは誰も否定ができませんので、まあ、どういうふうに使われていくのかというところであると思います。日本、イギリス、イタリア3カ国、近く企業間の役割分担などをめぐる交渉も本格的に始めていき、イギリス、イタリアは輸出拡大による調達コストの低減を重視しているという中で、日本にも第三国輸出の努力を迫っていたということになります。日本輸出可能な制度を整備し、機体の大きさやコストといった制約の中で、日本が求めるのを最大限乗せられるよう、イギリス、イタリアとの協議に臨んでいくということです。この次期戦闘機ですね、2035年の配備を目標に共同開発するということで、まだ開発期間10年以上ということになりますけれども、今後の日本の防衛を資するためにもですね、防衛予算、限られた防衛予算を効率的に使っていく上でも、第三国への輸出の道を切り開くことによって、防衛、研究開発費用のですね、そのあたりの低減を狙っていくということが重要になっていくと思います。今回のこの次期戦闘機以外にもですね、まあこういった第三国輸出への道筋がどういうふうに広がっていくのか、あるいはあくまでも次期戦闘機だけの、対応となるのかですね、このあたりしっかりと見ていく必要があるポイントだなと思います。はい。それでは引き続きまして、丸二の話題もですね、すいません。ちょっと本当に、こう、あんまり、ね、音がよろしくないという状態ですけれども、なんとかちょっとご容赦いただければと思います。続いての話題、丸二としましては、国連の安全保障理事会、こちら、アメリカ現地時間の25日に、開かれまして、日本や韓国を含む非常任理事国10カ国、が共同提案しましたパレスチナ自治区ガザにおけるラマダン期間中の即時停戦を求める決議、こちらの採択がなされました。アメリカはですね、棄権ということで拒否権は行使せずに、こうしたため安保理決議が採択されるということになりました。ガザ即時停戦ということを求める、安保理決議が可決したということで、昨年10月にガザ地区でですね、戦闘開始して以来初めての安保理即時停戦要求決議可決ということになります。決議は日本や韓国を含むすべての非常任理事国10カ国が連名で提出をし、中国、ロシア、イギリス、フランス、この常任理事国の4カ国も賛成し、合計14カ国の賛成、アメリカは拒否権は行使せず投票棄権したということで、この安保理決議が採択されたということになります。パレスチナのマンスール国連大使は採択を受けて、転機となるに違いない、人命救助につながる、国民に対する残虐行為の終わりを告げるものでなくてはならないと述べました。今回ですね、安保理議長国である日本、日本がですね、安保理議長国をやって持ち回りなんですけれどもね、やってるわけですけれども、山崎大使はですね、停戦実現に向けて引き続き安保理で活動を進めていくと明らかにしたということで、このね、即時停戦を求める決議というだけですので、これで実際に即時停戦がなされるというわけではありませんが、これまで、ガザ問題についてですね、有効な手立てを何一つ打つことができなかった国連の安全保障理事会が、今回即時停戦を求める決議がなされたということ、まあアメリカは棄権という形でね、賛成はしてないんだけれども、棄権するということで拒否権は発動せずで採択がなされました。まあまあこれもって何か劇的に状況が変わるというわけではありませんけれども、アメリカのイスラエル寄りの姿勢がですね、どんどん、まあとは言ってもちょっと今イスラエルやりすぎだよねということ、停戦に向けた動きを加速させていかなければならないという、まあアメリカの意図も透けて見えてくるのかなというふうに思います。アメリカのトーマス・グリーンフィールド大使は、 ハマスへの非難が決議に加えられなかったことなどを危険の理由として挙げたということで、ハマスのね、責任っていうところ、まあ、ここを明確にしないと、なんかイスラエルが悪者っていうばっかな、ね、イスラエルが戦闘行為をやめないのが悪いっていう、ちょっと一方的な言い方はね、ちょっとよろしくないんじゃないかっていうような、まあ、イスラエル寄りの姿勢を示したわけですけれども、拒否はせずにですね、拒否権は行使せずに、危険という形になっております。ハマスが人質を解放さえすれば直ちに停戦を開始できるとし、いかなる停戦も人質の解放を伴わなければならないとアメリカ側は訴えてございますと。今回の決議、イスラエル軍とイスラム組織ハマスの双方にラマダン期間中即時停戦を要求するものです。3月上旬に始まったラマダン、もう余すところですね、もう3月も下旬になり、残り2週間ぐらいですかね、4月上旬までラマダンということですが、長期的な停戦につなげていくよう求め、ラマダン後の継続的な戦闘停止も視野に入れるべく、協議を進めていくことを望んでおります。人質の即時かつ無条件の解放、人道支援の拡大なども含んでおり、安保理国連機関で唯一加盟国への法的拘束力のある措置を実行できる組織でございますが、今回即時停戦決議ということで、まあ、この決議にですね、違反すると制裁が科される可能性があるということで、まあ、ただ採択した内容というのが即時停戦を求める決議というところでですね、求めること自体は決議内容ですけれども、じゃあそれを受けてイスラエルがどうするのかというところでございます。このイスラエルのですね、じゃあ過去に、まあ、国連決議ってちゃんと守られてるのというところですけれども、例えばね、皆さんよくご承知おきの通り、我が国の西側にはですね、北朝鮮という国がありまして、国連決議違反のことをたびたび重ねてやって、経済制裁も受けてるわけなんですけれども、どこ吹く風でですね、まあ、やらね、本当にこう全然、微動だにしないという状況でございますが、イスラエルもですね、過去のパレスチナへの入植非難などの安保理決議に従わなかった過去の経緯がございますので、今回の決議をもって大きく状況が変わるということにはならないかもしれませんが、国連のグテレス事務総長なんかはですね、この決議は履行されなければならない、失敗は許されないと、旧ツイッター現 X に投稿をしております。イスラエルとハマスの戦闘開始以降、常任理事国のアメリカや中国、ロシアが拒否権を行使して、安保理調停機関としての役割全うできずにいました。米国これまで停戦を呼びかける決議などに4回にわたって拒否権を行使してきまして、安保理が決議できたのは人道支援を目的とした戦闘の一時的な休止勧告にとどまっていたのが、今回即時停戦を求めるということですね、ワントーン強めの決議が今回採択することがようやくできたということになります。国連のね、常任理事国4カ国と非常任理事国10カ国、計14カ国が停戦決議に賛成したということで、イスラエルに対する国際社会の一致した圧力にはつながっていくのかなと期待したいところではございます。まあ、この動きをですね、受けましてイスラエル、予定していた政府代表団の訪米、アメリカにね、行こうとしていたんですけど、こちらを中止すると発表しました。理由はアメリカが国連安全保障理事会でパレスチナ自治区ガザでの即時停戦を求める決議案に拒否権を行使しなかったことに対して反発したということになっており、なかなかですね、一枚岩では、進まない、状況はですね、なかなかいい感じには、好転はしていくのはですね、まだ先行き全く不透明な状態は変わりはしないということでございます。はい。ということで、本日の新聞解説ながら聞きはここまでということで、今日はですね、過去2日間、にわたってはボーナストラックを、メルマガの配信とか、会員サイトをご覧にいただいている方にはですね、ボーナストラックを配信していたんですけれども、今日はちょっとボーナストラックもなしの、新聞解説ながら聞き本体も丸1丸2だけのちょっと短めで、お送りさせていただきました。明日はですね、多分、機材の方、元に戻ってもうちょっと音質良くなるかとも思いますので、少し今日はちょっとご容赦いただければと思います。はい、それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。